神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。本日の御言葉は新約聖書ペトロの手紙1:4-12-19です。新約聖書の433ページ。拝読いたします。愛する者たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚きやすんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も、人殺し、泥棒、悪者、あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさい。しかし、キリスト者として苦しみを受けるのなら、決して恥じてはなりません。むしろキリスト者の名で呼ばれることで神を崇めなさい。今こそ神の家から裁きが始まる時です。私たちがまず裁きを受けるのだとすれば、神の福音に従わない者たちの行く末は一体どんなものになるだろうか。正しい人がやっと救われるのなら、不信心な人や罪深い人はどうなるのかと言われている通りです。だから神の御心によって苦しみを受ける人は良い行いをし続けて、真実であられる創造主に自分の魂を委ねなさい。以上です。では主導先生より自然をくぐると題して説教していただきます。
ただいまペトロの手紙第1:4-12-19までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの12節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。ここには迫り来ようとしている一つのキリスト教に対する迫害の波が見通されています。火のような試練がもう間もなく始まろうとしている。その時に不意をつかれ、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しまないようにと、そう勧められています。で、この手紙ではすでに最初の方でも教会が試練を受け、キリスト者の一人一人が信仰を試されるようになる時がきっと来るのだということが教えられていました。例えば1:6-7のところにはこんなふうに語られていました。428ページですが、ペトロの手紙第1:6-7をお読みいたします。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかはない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れるときには称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。ここにもあなた方は今しばらくの間、いろいろな試練に悩まなければならないかもしれない、そういうふうに言われていました。一章のところではキリスト教の信仰生活にいろいろな試練と呼ばれるものが起こりうるのだということが、いわば一般論のように教えられていたのですが、それが今日聞いている4章のところではいよいよ現実に試練が迫ってきている、そういう切迫感を持って語られています。あなた方を試みるために 身に降りかかる火のような試練で、そういう言葉はもはやキリスト者を襲う試練が一般的な話題ではなくて、実際の問題として起こり始めていることを感じさせる言い方です。でここに述べられている試練というのは一体何かと申しますと、これ具体的に言ってしまえば、1世紀の終わり頃から2世紀初めにかけて小アジアの教会を襲ったローマ帝国の当局によるキリスト教迫害のことだというふうに言われています。でその時代に小アジア、今のトルコのあるあたりですが、そのあたりの教会に集ってたキリスト者たちは、自分がキリスト者である、主イエスキリストを信じて生活しているというその理由だけで捕らえられ、裁判にかけられ、その中でも私はキリスト者であるということを取り下げない場合には処刑をされたのでした。そういう厳しいキリスト教の迫害、その時代がまさに今やってこようとしている、その前夜とも言うべき時代に、この手紙は小アジアの教会の兄弟姉妹たちを励ますために書き送られた、そういう手紙です。で教会に生きるキリスト者にとって迫害というのは常に向こう側からやってくるものです。キリスト者たちの何か間違った行いや悪い行いが迫害を招き寄せるというのではありません。キリスト者一人一人の生活感覚から申しますと、自分としてはただ十字架にかかり復活された主イエスキリストが今日も私と一緒に歩んでくださる、どんな時にもどんな場合にも主イエスキリストは決して私を見捨てることなく共にいてくださり、そしてあなたは神に愛され慈しまれている一人なんだから、そのように生きなさい、そう語りかけられる、その語りかけを聞いていろいろな出来事に出会うということがあっても心を励まされ、慰めと勇気を与えられ、精一杯神様に喜ばれる生き方をしようとしている、それがキリスト者の生活です。キリスト者は主イエスキリストの御言葉を聞いて励まされ、精一杯周りの人たちと共に誠実に生きていこうとするのです。ところが迫害が起こる時というのは、そういう信仰生活に生きていた人が主イエスキリストに励まされている、その主イエスの名のもとにいるという、その信仰のゆえに蔑まれ、他の人たちより一等劣った人間のように扱われ、あざけられ憎まれ、そして場合によっては命を取られてしまいます。でそれは例えて言うならば、つい昨日まではごく普通に周りの人たちと平和に暮らしてきた、そういう生活を送っていた人々の上に侵略戦争が襲ってきて、自分がその国に生きている人間だというだけで銃弾に狙われ、住まいや働き口を失ってしまうような不当な出来事が起こるということに似ています。迫害というものはある時突然に具体的に始まり、そしてキリスト者たちがただキリスト者であるというそれだけの理由で捕らえられ、信仰を捨てるように脅しつけられ、殺されていってしまう、まさに理不尽な出来事なんです。で私たちが今暮らしているこの日本の社会では、すぐさまそういう迫害が起こりそうにない、そんなふうに感じられることは、これは神様に感謝して良いことだと思いますし、また感謝しなければならないことだろうと思います。しかし日本でもわずか77年前には実際にキリスト教への弾圧と迫害が行われていました。そのためにこの愛宕町教会の前身にあたる甲府正教会は解散をさせられるということも実際に起こっているんです。でそのことを考えますと、聖書の中に記されているキリスト教への迫害の記事というのは、もしかすると私たちにとってはそんなに遠い話ではないかもしれないんです。もしかするとある日突然私たちの身の上にも降りかかるかもしれない、そういうことです。そしてまた考えますと、ここに語られているような 厳しく固い形での暴力を用いながらの迫害というのは、確かに今日私たちの周りにはありません。教会にやってくるのに私たちが牢屋に入れられてしまうとか、殺されてしまうということは起こりませんけれども、しかし、主イエスキリストを私の頭として生活する、そのことから私たちを実質的にそらしてしまおうとする力というのであれば、確かに今日私たちの周りにも働いていると思います。例えば疫病が流行して家を出ることを止められて礼拝に集うことができない方がいらっしゃる、あるいはそういうことがないとしても年を取って衰えてしまうことで私たち自身の体が以前のように自由には動かなくなって教会になかなか行けなくなってしまう、そういう経験をさせられる場合があります。それに、この金曜礼拝の場で考えればこんなことだって言えると思うんです。どうしてこの金曜礼拝があるのか、それは実際に主の日の礼拝に集うことが難しくされている方がいらっしゃったからこの金曜礼拝が始まっているわけです。この金曜礼拝っていうのは実際にそういう方が具体的におられたので始まったと聞いていますけれど、そこらその方自身はこの世の仕事をするためにさらに金曜日も奪われてしまっている、ところがまた別の方々が金曜日に来てくださっているのでこの礼拝は今続けられています。初代の教会が迫害を逃れようとして地下にあるお墓の中で静かに礼拝を捧げていたように、私たちも今ここに世の騒がしさを避けてここに集って静かに主を賛美してこの時を過ごすんです。で、今日の箇所では迫害に出会おうとしている人たちに対してまず最初に愛する人たちよという温かな呼びかけがされています。迫害や疫病や高齢化やこの世での仕事のためにともどもに集まって主を賛美する礼拝から切り離され寂しさを覚えるような時にも、なおあなたは一人ではないのだ、あなたは教会の交わりに覚えられ、また頭であるキリストに受け止められ神様の愛の中に置かれている、そういう一人であるのだということを知らせてくれる呼びかけです。私たちは一人一人こういう教会の交わりに受け止められ覚えられ支えられて、そしてその中で信仰を失わず希望と勇気を与えられて生きていくように招かれているんです。迫害が迫ってきて困難を身近に感じていた初代教会の人たちと同じように、今日の私たちだっていろいろな制約や事情のもとで礼拝から引き離されて、そして本当は私はキリストのものであるはずなんだけれどそういうふうに過ごすことができないという寂しさを感じる、そういう時にこの手紙は私たちを励ます言葉に満ちています。愛する人よ、あなたは決して一人ではないのだ、あなたの上に困難や障害が降りかかるときにあなたはキリストに近いものとされているそのことを覚えよう、そういうふうにここには語られています。13節のところです。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい、それはキリストの栄光が現れるときにも喜びに満ち溢れるためです。あなたが今直面させられている困難あるいは苦しみはキリストがそれを背負ってくださっているものだとこの箇所は語ります。キリストがあなたの困難を覚えそれを背負ってくださっているので、ここではキリスト者の一人一人が出会って経験している苦しみがキリストの苦しみというふうに言い表されるんです。あなたが困難の中に置かれ不安を感じ苦しみ嘆くとき、そこにはキリストも共にいてくださる、キリストから引き離されて孤独にポツネンと自分はいるんじゃないかと恐れを感じるときに、そこにあなたは実際にはキリストに伴われているのだ、だからあなたは苦しみに置かれるときにもなお喜びに出会わされるのだ、そうこの箇所は教えます。キリストの栄光が現れるときあなたは喜びに満ち溢れるのだ、そう言われるんです。で、この言い方に少し注目したいと思うのです。キリストの栄光が現れるときっていうのは一体いつのときか。聖書の新約聖書に言われている、特に福音書の中で言われているキリストの栄光のときというのは、 主イエスキリストが十字架におかかりになることを指している、そういう言葉です。例えばマルコによる福音書の10章37節と38節のところを読みますと、ヤコブとヨハネの2人の弟子が主イエスのもとにやってくるんです。そしてこの2人の弟子は主イエスに願います。栄光をお受けになるときには自分たちの1人を右に1人を左に座らせてください、そう願い出るんです。で、主イエスはその時2人に、あなた方は自分が何を願っているのか分かっていないのだ、そう答えになりました。どうしてか、主イエスにとっては栄光を受けるときというのはご自身が十字架にかかるときだと分かっていたからです。そしてその栄光を受けるときの右の座と左の座というのは何のことを言っているかというと、主イエスの十字架を真ん中にしてゴルゴタの丘に十字架が3本立てられましたけれども、その右の十字架と左の十字架が右の座左の座になるわけです。主イエスはですからこの2人の弟子に向かって、あなた方は何を願っているのか分かっていない、そうおっしゃったんです。弟子たちはそのことが分かんなくて、主イエスが栄光を受けになるときというのはエルサレムで王座に座るときだと思ってたもんですから、自分たちは右大臣左大臣にでもしてもらうようなつもりで、栄光を受けになるときに右の座と左の座に座らせてくださいと願ったんですが、イエス様は、いや、栄光を受けるときというのは私が十字架にかかるときなんだよ、そうおっしゃったんです。あるいはヨハネによる福音書を読んでおりますと、本当にしきりとイエス様が、栄光を受けるときがやってくるとか、自分が栄光を受けることになっているのだと弟子たちに教えられます。で、この栄光を受けるというのも実は十字架にかかることを指しているのです。で、今日のところに言われているキリストの栄光というのもやはり同じ意味です。主イエスキリストの十字架を表しているのです。キリストの栄光が現れるときに喜びに満ち溢れる、でそういうふうに言われています。私たちは自分が苦しんだり悩んだり嘆いたりするときにこそ、実はイエス様がこの私のためにも十字架にかかってくださっている、確かに私が悩んでいるこのところに主イエスが共にいてくださるのだということを教えられて、本当に深く慰められて、そしてまた主イエスの十字架の偉大さを思わされ教えられるようになるんです。14節にはこうも教えられます。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。で、キリストの名のために非難されるという言葉は、別に言うと主イエスのために罵られるという言葉です。で、こういうふうに聞かされますと、主イエスご自身が弟子たちに教えてくださった幸いの教えの中にあったある言葉を思い出すのです。マタイによる福音書5章11節の言葉です。マタイによる福音書の5章11節というのは、新約聖書の6ページです。新約聖書の6ページ、マタイによる福音書5章11節読みます。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。キリストの家に罵られるというのは、主イエスキリストを信じている、そういう生活を送っているために悪く言われ疎まれるということです。悪口を言われる、しかも身に覚えのないことを散々言い立てられ迫害される。それは考えてみれば、もし実際に自分の身に起こるなら確かに辛いことに違いないんです。悔しい気持ちにだってなるだろうと思います。しかしどうしてそれが幸いだってイエス様おっしゃるんでしょうか。そういうふうに自分のことをいじめて、いじめることになれろとおっしゃるんでしょうか。 そうじゃないんです。迫害されたり困難の中に置かれる人、覚えのないことで責め立てられ、あるいは蔑まれ、軽く扱われる、そういう辛い生活を送るときに、しかしそういう人というのはその生活の中にあっても、確かに主イエスキリストがこの私と共に歩んでくださっていて、イエス様が決して私から取り去られないのだということを知るようになるから幸いなんです。キリストの名のために非難され罵られるとき、あなたは幸いだと教えられます。で、この幸いっていう言葉に注目したいのですが、これは実は原文でその語源を考えると、死神がいないっていう言葉なんです。つまりキリスト者が迫害され困難の中に置かれ辛い思いをする、で、その辛さっていうのは確かにある、苦しみっていうのは確かにあるんですが、しかしそれは死神の支配のもとではない、死に至らないものだと言われているんです。死神の支配ではなくて、困難に苦しむキリスト者たちの上には、栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださる、そういうふうに言われます。聖霊があなたと共にいてくださって、そしてイエス様がどんなにあなたが苦しめられても、確かにあなたのために十字架にかかってくださることを思い出させてくださる、そしてそのイエス様が復活してあなたと共にいて、あなたは今日ここで生きていいのだと、そういうふうに語りかけてくださっていることを思い出させてくださる。だからあなたは死に支配されない、どんなにつらかろうと、どんなに大変な思いをしようと、それはこの世で誰もが経験することだけれども、そこを神様が本当に慈しんで、あなたは大事なものだと言ってくださる中を生きていくことができるようになる、だからあなたは幸いだというふうに言われているんです。キリスト者は困難の中にあって、嘆きや苦しみの中にあって、主イエスキリストが自分と共にいてくださるのだということを信じて生きていくように招かれています。で、もしもこの地上にあってキリスト者がそういう主による希望というものをもはや信じることができなくなったら、その時にはどんなふうになってしまうでしょうか。困難や苦しみに出会う時に、キリスト者もまた他の人たちと同じように、その困難や苦しみが自分をすべて支配している、自分はそこから逃げ出したい、逃げられるなら逃げてしまうかもしれませんし、あるいは逃げられなくて本当に行き詰まってしまうかもしれません。しかしそういうふうに神様を見失って本当に辛い思いで生きてしまうならば、私たちはもはや生きる中で希望を見失ってしまうことになります。そしてキリスト者がそういう希望を失うときには、実はこの世から本当の希望が失われていくことになるんです。キリスト者がイエス様に伴われている、いつも私はイエス様と一緒に歩いていただいている、それだから私は周りの人たちに優しく愛を持って接しよう、丁寧に生きようと心がける、それは本人の問題だけではなくて、この世の中で本当に神様に従って生きる、そういう生活が生まれることです。そしてそれはまだ信仰を持つに至ってない他の人たちのためにも実は十分に役立つことなんです。聖霊が私たちにとどまってくださって、キリストと共に生きる、そういう幸いな生活に生きるようにここには進められています。15節のところに言われている、あなた方のうち誰も人殺し、泥棒、悪者、あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさいというのは、実会の人間同士の戒めに触れないようにという、そういう勧めです。キリスト者が過ちを犯して他の人を傷つけてしまうのではなくて、むしろ周りの人たちと一緒に生きるようにしなさい。しかしキリストの名で呼ばれる、そういう中で苦しめられるんだったら、それは本当に感謝すべきことなんです。そう教えられます。どうしてか、苦しみが感謝じゃないんです。そうじゃなくて、苦しみに遭うというのは、これは世の常で、誰もがそういうことは経験しますけれど、イエス様がそこにいてくださるということを知らされて生きることができるようにされる、だから本当に感謝なんです。そしてそれはキリスト者を支えるだけではなくて、実は人間が本当に希望を持てないと思うようなところでも、主イエスが私と一緒にいるように、あなたとも一緒にいてくださるのだ、そのように主を指し示すことができる、 そういう出来事でもあるんです。キリスト者に信仰が与えられているということは、本人の希望や喜びであるだけではなくて、この世の希望であることを覚えたいのです。しかし、問題なのは実際にそういうことが起こりうるのだろうかということです。私たちがこんなふうに平穏な時に聖書を読んでいて、イエス様が共にいてくださるんだ、そのことを喜んでるだけではないか、そう疑う方は世の中に大勢いらっしゃるだろうと思います。しかし聖書の中に実際にそういうふうにされていく人間の姿というのが語られていることを覚えたいと思います。使徒言行録の5章の最後のところで、キリスト者が実際に迫害を受けるという場面が出てきます。使徒言行録の5章の5章の 40節から42節までお読みします。223ページです。使徒たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上釈放した。それで使徒たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシエイエスについて福音を告げ知らせていた。主イエスキリストが共に生きてくださる、そのことの絶大な価値のゆえに、たとえ鞭で打たれても恥ずかしめられても、本当にこれは意味のある嬉しい人生を過ごしているのだ、そう思いながら初代教会の人たちが過ごしていた姿がここに記されています。私たちも実際に自分自身が迫害を受けるときにはこのような姿にされるに違いないのです。私たちは悩みや苦しみを自分一人の問題として経験しがちなんですけれども、しかし私たちにとって経験する試練というのは自分だけの事柄ではなくて、どんなことに出会うときにも神様がなおそこで一人一人の人間を本当に大事な人間だとおっしゃってくださっている、そのことを知って慰めを与えられ、勇気を与えられ生きていく、そのような務めを私たちがこの世において与えられている本当に幸いな生活を過ごしていることを感謝したいと思います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、火のような試練があなた方に及んでくるときにも、何か思いがけないことに出会ったように、うろたえないようにと聖書は私たちに語りかけます。初代教会の人たちが経験した厳しい迫害だけではなくて、私たちは自分が少しでも不利益を被るように感じるときには、すぐそのことに腰が引けてしまって、そして本当に弱腰になってしまうような、そういうところがありますけれども、しかしあなたは私たちが経験する出来事が本当に正しい出来事の中での辛い経験や厳しい経験であれば、それは何も恥じることはないし、キリストイエスが常に共にいてくださるのだと呼びかけてくださることを感謝いたします。どうか私たちが主イエスキリストに伴われているものとして歩むことが許されますように、主が必ず私たちを顧み支えてくださる、そのことを信じまた言い表すことができますように、私たちをお導きください。主に伴われている幸いな生活へと、どうか私たちが歩み出すことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。